FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは自分へのご褒美。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
またね、4月ももう半ばになりまして、
4月17日、
はい、
先週前回の日曜日は我らがヒコニャンの誕生日ということで、
はい、はい、そうですね、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしてヒコニャンが誕生日ということは、我らがイタリアンシガーブルドッグ山内和夫さんの誕生日ということで、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱヒコニャンと同じ誕生日ということで、
はい、
やっぱヒコネ市民として、
はい、
やっぱ気持ちはやっぱ嬉しいという。
あ、本当ですか。
嬉しい。
嬉しい、嬉しい。
本人は嬉しい。
でもほんまに覚えてへんかった。
どういうこと？
誕生日ギリギリまで自分の誕生日を普通にバイトしてました。
4月の13日が山内さんは誕生日ということで、
そう、
4月の12日ですね。それは普通にバイトしてて、
はい、夜勤やからね。
もう、ほんときは、あと5分で日付が変わって俺の誕生日やなとか、そういうのない？
まあ、ないないない。
おい。
ただ、バイト先で、あ、おめでとうございます、山内さんって言われて。
なんかバイト先の人は誕生日してくれてはんの？すごいやんか。
なんか LINE グループで出てくるらしくて、誕生日。LINE で多分俺、登録してんのかな、生年月日。
うん。
それでなんか、LINE 出てきたから、つって。あ、マジっすか、そうなんすか、つって。
おめでとう、なんかくれはって。
いや、なんもくれへんけど。
でも言葉だけでやんか。それが一番のプレゼントや。
あ、そうやと思って。
うん。
なんで知ってるんすかっていう話したら、そういうことで。
ほんなら、休憩中とか日付が変わって夜勤中やからね、
うん、
12日の夜から13日の朝ぐらいまで働いてるってことでしょ？
はい。
っていうことは、その、休憩中とかに携帯見た時に、もう13日、日付は13日に変わっとんねん。
はい。
お誕生日おめでとうとか、一番乗りでくれる子とかたまにいるやんか。
あ、いるいるいる。
ね、はい、誰やった？
ああ、彼女がくれてます、
ね。あ、女やったらやな。
まあまあ、それは、まあ、ありがたいこと。
ええことや。
はいはい。
ほな、これはええわ。
それは
よかった。うん、あんま広がらんくてごめんなさい、皆さん。
いや、両親もくれたけどね。
あ、ほら、ほらええや。
ただ、父親の方が、
うん、
母親も LINE で、まあ、おめでとうみたいな。
うん、
で、父親も珍しく LINE をくれて。
おう、
おめでとうとかじゃない。
うん、
かぼちゃを上手に作り方の YouTube 動画なんだよ。なんで今日でそれくれんの？
わけ
ない
。お父さんそれ出てるかもしれんやん。
嘘やん。
そういう YouTube 動画。
ゲストで。
ゲストで出てるか、そのかぼちゃを渡してるかもしれんやん。うちで取れたかぼちゃや言うて。
一旦 LINE グループ作ってから送ってきてて、うん、俺とおとんだけの LINE グループ今はね。
直でせえ。
何これと思って
。山内家のグループ、LINE のグループ、LINE 作って、グループ作って、うん、お母さん来て、で、お父さんいて、山内さん入って、
うん、
お母さん抜けて、お父さん抜けて、で、今や、山内家、グループ LINE、山内さんしかいないでしょ？
そう。それと別で、今、おとんと俺の LINE グループがある。変な LINE グループと
思って。いつ使うねん、直でせえやん。
よくわからへんやけどね。
使い分けがこの後楽しめな。
うん、
LINE グループでは YouTube ばっかり送ってくるかもしれんやん。
わからへんけど、
ね。かぼちゃの次は人参や言うて、ほんとにキャベツや言うて、だんだんだんそうやって送ってくるかもしれんやん。
なんか裏技みたいな感じだったけど。
この前に LINE の裏技使え。どうにか。
しかもおめでとうとかないからね。
これだけ。
その動画だけポンって上がって。
なんて返すの？ありがとうでもないやん。
何も返せない。多分間違えたんやろな。で、間違えたやろって送ったら、その返信くんにも時間かかるから。もうええやと思って。
送ってんねや。
はい。既読スルーさせてもらいました。
誰に送って間違えたやろな。あれ誰に送ろう、お母さんに送ろうとしたんかな。
まあ、畑やってる、なんか知り合いとかも結構いるからね。
かぼちゃ。
そうねやと。
かぼちゃ、このかぼちゃええでって。
うん。
どんな YouTube か気になるな。 かぼちゃの裏技。
タトレビしたるやん
か。ああ、めちゃくちゃ気になる。
それやったら。
これほんまによう見てたら誰か一人の人出てるかもしれんしな。
それやったらおもろいけどな。おとんが出てきて、カズ、誕生日おめでとうと言ったらだいぶおもろいけど。
かもしれん。最後見てへんやろ。
見てない。
見ろや、最後。で、最後エンドロールとクレジットで、編集、山内隆夫とか出てくるか、出てくるかもしれんね。
編集もできんの？
出てくるかもしれんやんか、隆夫さんやったら。
ね、まあ、その、あと後輩からも結構連絡くれて。
ええやんか。
いやいや、ありがたかった。
ございます。
去年ゼロやったのにな。何があったんやろ、東海。
でももう幅利かし出してきたんじゃない？
なんかな。
事務所で。
事務所ライブでね、結構仲良くなった後輩もいるから。
ああ。
うん。
そういうことやね、ほんま。
まあまあ、ありがたかった
ね。誕生日ということで、はい、今日が誕生日の方はもちろんおられるでしょうし。
はい。
まあ皆さんおめでとうございます。
皆さんおめでとうございます。
ぐるっと。はい。皆さんおめでとうございます。
今日誕生日の方は4月17日誕生日です
、ね。はい。4月生まれてなんか多い気が。なんかするなって思う。
あ、そう
ですね。まあ、周り、うん、周りがそうなんやろうなって思うだけで、うん、あれやけど、でも、なんか思うね、4月。4月生まれ。うん、どうです
どう周
り、周りいません
2、3人かな
結構、ほら、2、3人いるって
多いんかな ?2、3人
で。多い、多い、多い。5月、4月、2月、2月、4月、5月とか多い気がする。
あ、そう。
ええ。
そうなのかな。
おいおい、
うん。
とてもね、おめでとうございます、本当に。
いや、おめでとうございます。
よろしくお願いします。
はい。おめでとうございますな、その、よろしくお願いしますは、何に対して、
ね、あ、もう次のコーナー行
きます、ね。あ、もう次、もう終わりってことね。はい、なるほどね。じゃあ、ヒコネのニュースでも行きますか。
よろしくお願いします。
はい。今日のヒコネのニュース、ヒコネで学生企画の外国人とヒコネ城散策イベント、HKB のプロジェクトで、ってことです。ヒコネ東高校の生徒と滋賀大学の学生が外国人に彦根城周辺を案内するイベント外国人×学生彦根ベストショットツアーが4月3日に開催されました。同イベントは平和堂でキリンビール滋賀工場で V ジストン彦根工場の3社、これを HKB と言います。
はい、かっこええな。
うん、平和堂と
キリンビールの
平和と、そうで、ブリヂストンの B ね。
B。
はい。が展開する、彦根発、笑顔いっぱいプロジェクトの一環で、約600件の応募企画の中から選ばれた2024年度最優秀企画を実現したものです。うん、今回、彦根東高生が、考案したアイデア、学生と巡る彦根城ガイドツアーを滋賀大生がブラッシュアップし、HKB がサポート。異文化交流を図りながら、彦根の観光地を巡り、参加者がツアー中に撮影した彦根の写真を SNS などに投稿することで、彦根の魅力を発信するとともに、彦根城の世界遺産登録を応援することを目的とした企画をしたということです。当日は SNS で呼びかけで、参加した外国人5人に加え、彦根東高生が3人、滋賀大生が3人、関係者らが参加。滋賀大学をスタートし、彦根城、元宮園、キャッスルロードを散策。学生たちは英語で観光地を案内し、言葉だけでなく身振り手振りを交えながら説明を行いました。学生と参加者との間に笑顔がこぼれる場面が多く見られました。ガイド役を務めた学生らはこの日のために事前に彦根城周辺を訪れ、歴史や文化について学んだという。留学生と積極的にコミュニケーションを取り、実践的な英語での案内方法を練習するなどして準備を重ねてきました。参加した学生らは、英語の勉強になるだけでなく、直接コミュニケーションをとって話すことができて楽しいと声を弾ませました。彦根を初めて訪れたという外国人参加者のマットさんは、彦根の自然や景観をとても美しい、想像していた以上に楽しく、学生たちとコミュニケーションが取れて楽しい時間を過ごせたと満足した様子を見せました。ということで、ツアー終了後には彦根東校に移動し、参加者それぞれが撮影した写真の中からベストショットを選ぶ選考会を行いました。彦根城を背景に大学生を撮影した写真がベストショットに選ばれました。撮影した写真は個人の SNS アカウントで発信されるほか、今回のイベント用アカウントでも発信されますということで、はい、こういう取り組みも今やってますよってことでございますよ。はい、
いい試みですよ、
はい、2027年やったっけね、世界遺産登録目指してるね、はい、それに目がけて皆さん動き出してるって、学生らも頑張ってますよってことでございますよ。
確かに滋賀県彦根の方もそうですけど、東京の方ももうインバウンドで外国の方がたくさん、ほんまにすごいたくさんいて、
うん、
電車、羽田空港に向かう電車なんてほぼほぼもう 海外の方というか、
はい、
すごいいっぱいいるから、
うん、
で、あの、喋りかけられへんよく。
全く？
あ、そう。そう。道を教えてほしいっていう、
うん、
もう俺は結構喋りかけられるの。
うん、
電車の駅のホームでもやし、
うん、
街でもそうやけど、
うん、
道を教えてほしいっていうのを聞かれることが多くて、
うん、
で、簡単な日本英語で言うてくれはんね、やっぱ俺は I can't speak English って最初に言うから、
うん、
簡単なスローリースロー、うん、スローとかしか俺言わへんから、
うん、なるほど、
だからめちゃくちゃちゃんとゆっくりした聞きやすい、
うん、
ことで言うてくれて、ああなるほどなって理解はできんね、うん、
はい、
ただ言うことができへん
ね、ああなるほどね、
う
ん、
もうスローとか関係なしでもう言うこと、うん、言うことができへんから言うアプリを俺と持ってる、
なるほどね、
うん、
いいやんか、
そう、ここ喋って音声じゃなしに、
うん、
もう文字で入力、音声声だけやったらこの何、機械がちゃんと反応してくれへんかもしれない、
う
ん、別の方言とか出てもたらまたおかしなことになってくるやんか、
はい、
これやからちゃんと漢字とか、うん、脱字、誤字脱字がないような文章を日本語で作って、それで英語に翻訳してもらえるっていうアプリで、
うん、
これでいつも会話してるんやけど、もう漏れなくそれは俺は 100% で道を教え、
ちゃんと伝わるんや。
伝えてるんやけど、だからそのうち、俺だから海外のその何、旅行誌、
うん、
見たやつ、インタビュー、乗るんちゃうかな。
そんなに声かけられて
る、日本でカリスマ的な道案内ボランティアのやつがいるみたいな。
どの基準なんやろね、声をかける基準というか、かける側。俺全くないんやんか。
おい、ほんまに、ほんまにすごい。その数で言うたら。
やっぱ外国人っぽいからかな。
そんなことないわ。お、だって俺、あれやで。
そんなことはあんのよ。
この時期花粉症っていうのもあるから、
はい、
マスク、バチバチマスクしてるわけよ。
うん、
ね。これでも、目しか出てへんや、
うん。
まあ、帽子がかぶってたらやけど、
うん、
目しか情報がない状態で、俺に聞いてくるってことは。
うん、
でもよっぽど、ちょっとキャップかぶってマスクしてたら怪しい方やん。山口さんはキャップかぶらずマスクもせえへんかって、顔全部出たら山口さんの方が怪しくはないやん。
はい。
ね、もう一人に聞いたら方がよろしいやんって俺は思うんやけど、まあ、めちゃくちゃほんまに、この電車はどこへ行くかとか、新宿行くんかとか、羽田空港行くんかとか、
うん、
乗り換えはどこでだとかを言うてくれる。チェンジトレイン。チェンジトレイン俺よく聞くわ、最近。ほんで俺が翻訳しても、ノーチェンジトレインっていうの出てきよるわ。いや、出てきよるわ。
あ、乗り換え。チェンジトレイン。
よ、
英語覚えんじゃん。
もう覚えたよ、俺。
道案内の英語ぐらい覚えるんじゃん、もう。
いけそう、ほんま。羽田空港までやったらいけそうやな、俺。チェンジトレイン。
ないな、ほんまにないな。
ああ、さ。
うん。
俺は本当にね。今多いから。でもほんま何言ってはるか分からんっていうのはあかんよね。
うん。
その英語。
はい
はいはい、俺よくね、俺ら英語習ってたのにさ。
習ってた
よ。子供の時に。
うん。
いやもう。
石井ジュニアね。
そう。生駒さんのとこで。
うん。
だからこれね、生かさなあかんで。
う
ん、
もうまあまあまあ。な。生かすほどは覚えてないけど。
そうやね、ほんま。チェンジトレインしか覚えてへんもん俺。
いや、今やないかじゃん。生駒さん生きてへんやないか、それやったら。
もうちゃんとやっていかないとない。もう一回ちゃんと授業一回やってもらってね、生駒さん。
もう一回 ECC ジュニアから、いや、入れてくれへんよ。
ええ、大丈夫大丈夫、言うたら。
そんな怪しいやつ。子供たち警戒するよ。
いや、知らん間からじゃないやで、いいやろ、もう。
生駒さんとはな。
そうそ う, そう。
子供たちは知らんおっさんが横に座っとんやで。
そうか。
うん。
子供
下手したら、おとんより年上の人が。
子供
なんか来てはんでってなるよ。
しんどいか。
そりゃそうよ。
チェンジトレインしか言わへんおじさんがいたと。
チェンジトレインか、ノーチェンジトレインか。そりゃ怖いよ、それは。
そうか、ちょっとほな、勉強、こういうね、こういう機会も機会なんでね。
うん。
皆さんちょっとずつ、英語、いきなりほんの喋れるようにはならないんで。
まあ、スイーツでも大阪万博も。
そうね、はい、海外の方もたくさん来られてんで。
ヒコニャの誕生日、俺の誕生日、大阪万博開幕と。はい。なんで、まず、あ、大阪万博も始まってやるし、そこでもね、海外の方と出会う機会がヒコニャの人も増えるやろうからね。確かに。福原さんの言ってたアプリ飛んのもありかもね。
ああ、うん、アプリも便利。
ポケトークってなんかすごいって聞く
よ。あ、じゃあポケトークは、この、
高いん
でしょ？高い。高いし、
うん、
海外の仕様になってた使い方も俺分からへんし。
海外仕様？
なんか、多分、俺が、この前声かけられて、ポケトークみたいなやつ渡されて、これに喋れって言われたんやけど、
うん、
そう、どこのボタンを押したらいいか全く分からないから、その海外の言葉で、
あ
の日本語、英語とかそんなん書いてんくて。
ああ、なるほどね。
じゃあ説明が全然わからんかったから、もうこんなもんいらん、俺はいらん。俺はこっちのなんか翻訳してくれるアプリでやるんだよ、みたいな。
うん、
そう、結構バチバチで。
なんでちょっと喧嘩しながら道案内してんの。そうなんよね。ないなぁ。なかなかないなぁ。一回声かけてほしいけどな
ぁ。もう全然。あれが気まずい。この電車新宿行くんですかって聞かれた時に、行きますよ。
うん。
って言って、俺も新宿向かうのに、その人も、じゃあ乗りますって言って、乗ってからがずっと一緒なわけよ、新宿
まで。ああ、ね。
うん。ほんの間なんかチラチラ目合った時が気まずい。最初の1回2回は会釈で済むんやけど、
うん、
そっからちょっと気まずいなっていうのもあるし。
ああ、なるほど、
うん。だからちゃんとね、英語いろいろ勉強してやっていきましょう。
ああ、乗り換え案内の英語はありかもね。こっちやったらね。
どういうこと？
ちょっと道案内聞かれるイコール、
うん、
チェンジトレインでしょ？
チェンジトレイン。
それ関係は知っとくのもありかもね。
ああ、どこで乗り換えるとかね、だいたい覚えといたら。自分のためにもなるし。
どこで乗り換えて何線に乗ってくださいみたいなの言うんやろ？
そう。
大変やな。
そう。こういうなんかあんま大変。
ああ、確かに確かに。
だから皆さんもね、ぜひ東京に来た時はね、僕を見かけて、道を尋ねていただきたい。
福原を探せと。
はい。よろしくお願いします。
連絡先言っといた。彦根の人だけ。これ聞いてるだけかけてください。
大概知ってはんじゃん。
そんなことないよ。そこんなことはないよ。
そうですか。
はい。
よろしくお願いします。
本日のテーマが、自分へのご褒美ということで、
は
い、いただいているのでご案内しましょうか。
よろしくお願いいたします。
はい、イタリアンシガーブです。こんにちは。
こんにちは。
自分へのご褒美は、ミスタードーナツでドーナツを10個です。昔からドーナツが好き。穴の開いているドーナツが好きなのです。10個全部食べちゃう？まさか、お昼に5個、夜に5個です。
おぉ、すごいな。
10個食べちゃってるっていう。
ミスタードーナツか。
うん。いかんくなったな。
いかんくなった？
一時期むちゃくちゃ行ってたけど。
なんでほんなにめちゃくちゃ行ってたのに急になんでいかんくなるの？
引っ越したっていうのもあるけどね。帰り道にミスタードーナツがあって、それも東京出てきたての時で、ミスタードーナツなんて彦根の方まで行かな、買えへんかったんや。いないの人間からしたら。そんな珍しいのが帰り道にあんねやで。
ほらな。
ちょっと寄るやん。だって10個1000円とかね。
ほら。
普通1個150円とか、お互いだったら200円だけど、なんかシャッフルで10個ですよ。めっちゃ安いやん。
ほら、向こうが選んでくれはって。
そう、もう選ばれて、もう箱に入ってる状態で売られてて。で、それ買っちゃうよね。で、家にあったら食べちゃうよね。でも、バイト行くよね。帰り道あるよね。買っちゃうよね。
毎日やん。
いや、毎日じゃなかったけどね。俺もこんな1日で10個はなかなかないけど。そうね、ドーナツばっか食ってたイメージはある。来たての時ね。
ドーナツそうか。まあ、帰り道とかにあったら、買ってしまうか。う
ん、一瞬やったけどな、布団の。
布団の石や。
一瞬で布団って。一瞬で服のサイズあれってなるぐらい。
これやばいな。
うん、ドーナツすげえよ、やっぱ。
ほんまやで、ほんま、うん。あれ、福原さんもさ、
はい、
8キロぐらい体重落としたって言ってたじゃない、
はい、
で、体重8キロ落として、で、健康診断でめちゃくちゃ数値もいろいろ良かった。
うん、良かった。
ってなったやん。
うん。
ほんな、これ分かった瞬間、うん、一安心したんか知らんけど、
はい、
夜の締めのラーメン2夜連続や。
うん、うわ、やるやんか。やるやんか。
たまたま、この、
攻めたな。
健康診断の結果が出た日、電話出て、
うん、
数値全部見て、ああ、めちゃくちゃいい数値やなって思った日の夜に、
うん、
食事、みんなで食事する会があって、うん、で、お酒をまたしなませても
う
て、
うん、
帰り道ちょっとお腹空いたし、ラーメンでも行って帰ろうか、言うてみんなで行って。
うん、
次の日もまた別の食事会があって、
すげえ食事会
帰り一人やったんやけど、うん、ちょっとラーメンのええ匂いしてきたなぁ。
それは普段行くラーメン。
全然全然。
初めましてラーメン。
初めまして
。匂いだけで行った
んや。帰り道。
うわ、恐ろしいね。
これはあかんで。これはあかんで、ほんま。
まあもう続けたらね。
ああ。
2夜で止まってんやったらよかったんじゃない。
ほんで、しかもインスタントの袋麺、うん、5袋入ってるやつ。
うん、
あれ、こうてもて。
めっちゃラーメン好き。
今までラーメン節制してきたのが爆発したのか知らんけど。
やっぱ抑えすぎるのよくだよな。僕らさんで言ったらもう大会目指して頑張ってきた部活みたいなもんやから。
そう、現状は
な。大会でいい結果出せたから。
出せた。でもほんま悪玉コレステロールに悩んでる方とか、
うん、
俺、福原半年でめちゃくちゃ数値落としたから、
うん、
アマニ油、アマニ油を毎朝、
はい、
飲むヨーグルトとかに入れて飲んでほしい。
へぇー。
これ半年やったら、バチクソ数値落ちる。
へぇー。
ほんまに。俺、悪玉これする別に悪くはなかったんやけど、
うん、
ちょっと高いかな、でも年齢増えてきたら、まあ、しゃあないかぐらいの感じでやってんだ。うん、だから揚げ物とか気ぃつけーなー言うて先生も言われてて、
うん、
これもう、バチクソ落としたんで。
甘乳のおかげで。
そう。
油なんやね。
そうそうそうそう。
油を飲むっていうのがまたすごいよね。
朝だ。
それ油だけ飲むの？
いやいやいや、ヨーグルトに入れ
る。あ、ヨーグルトに入れるのか。それも良かったりするのか。
あの納豆がほんまいいんやけど、なんかアマニーは熱に弱いから、うん、加熱とかしたら一発でそのいい部分がなくなると、
うん、
ってかいう話なんやけど、納豆買ってご飯にかけたらご飯も熱いやんか、
うん、
で熱にやられるんちゃうのっていう俺の持論があるから、
る、
うん、納豆にはかけない。
なるほどなるほど。
それの福原方式で
やらせて。納豆にかけるならもう納豆だけ食べるとかがいい
な。そう、納豆なんてめちゃくちゃうまいやん。
いや、めちゃくちゃうまいよ。
納豆ってなんでこんなうまいんっていう。うん、1ヶ月、
はい、
1ヶ月ぶりの納豆とか、
うん、
こんなうまかったやん。毎回感動するもんな。
納豆ご飯ってこと？
納豆ご
飯。あ、まあ美味しいわね。卵かけご飯は、
うん、あ、卵かけご飯もたまに食べると美味しいなって
、うん。美味しいよね。
納豆についてあのからし、
はい、
あの量絶妙やね。
嘘、俺追加しちゃう。
あかんわ。な、ほうなってしまうと、ちょっと、からしが強いっていうか。
そうそうそう。
あの量が絶妙で、あれめちゃくちゃ試行錯誤しはったんちゃうかなっていうぐらい。
嘘。
あれより 1g 多かってもあかん。
俺足しちゃうからね。
足しちゃう、家で？
家で。もちろんもちろん。
よそ行った時とか。
ああ、そのまま食べるけど。
からし持ち歩いた方がええで。
あるなら足しちゃうって感じ。
すごいなぁ。いるやな、いろいろ。
まあまあ、あると思うけどね。
うん、昔、あの、スマップっていう番組があって、
はい、
それ、あの、ビストロスマップっていう、スマップのメンバーがご飯作らはる、番組、
うん、
あの、コーナーが
あったよね。
その時に、木村の拓哉さんが、
うん、
納豆にキムチ、
うん、
生卵の黄身、
はい。
入れて、
うん、
で、ネギ入れて、
うん、
で、マヨネーズかけて、
マヨネーズ
ガー混ぜ合って、
うん、
で、ご飯にの、これだけで、みたいな。で、まあ、うまい、うまいとか言っちゃったの。
うん、
俺、これ真似したよ。
うん、
いや、木村拓哉すげえわ。
いや、うまいんや。マヨネーズってうんって思ったけど。
でも納豆の良さを生かしてるというか。
ほんまに結構パンチ力あるもん爆発してない今。
いや、納豆の良さ、全員が生き生きしてる。ご飯の上で。
うっそ。
もうもう。
ほんまに？え、キムチと納豆と？
と、生卵と、
うん、もう黄身だけね。
おネギ、そう。
ネギとマヨネーズ。その醤油とかは、
わーった入れ、あ、でもまあついてるやつは入れてはった
から。ついてるやつは入れてんや。辛子も。
うんうん。
それはもう納豆として作り上げた後でいいよね。
うん、そうだ、確か
ほんの。なんとなく想像つくけど、マヨネーズ邪魔しそうやけどな。
あれ、あの、卵焼きに納豆が入ってるやつあるやんか。だし巻き卵に納豆が入ってるみたいな。
はいはいはい。
料理。
あの、ね、
たまにお店食べさせてもらう。あれは、あの納豆はあり、なし。
別にあってもいいけど、なくてもいいかな。
あれな、俺納豆の良さを、な
んか殺してる？
殺してる気がするんだよな。
あ、そう。あれは納得いかん。
あ、納得いかん。もっとみんなを生き生きさせてあげたいやん。いろんな食材、キャベツもそれたつもそうやけど。
まあまあまあ、言ってることはわかるけど。
ああいうのをね、やっぱ、思う。あの、酢豚のパイナップルとか。
ああ、なるほどね。
あれも、全然、パイナップルの、ほんまあるんやけどな、栄養のバランスで、こう酸味があってとか、
うん、
この甘みを足してとか、いろんな計算があるんでしょうけど、
はい、
あのパイナップル生き生きしてへんねんな。酢豚のパイナップル。
いや、パイナップルだけは生き生きしてんじゃないの？みんなから言わしたら。
いや、
これ邪魔やなっていうことでしょ、要は。
そうそうそう。あ、邪魔ない。
別にあってもいいけど、だって学校給食の酢豚入ってた気するもん。
パイナップル？
うん。
小学校の時？
小学校の時。
小学校行ってたよな。
小学校は違かったからね。うん、だって家で酢豚なんて想像でへんし、食べるとしたら学校やろ。
学校で酢豚出てたの？
出てたと思うよ。
すごい学校やん。
え、嘘、出てんかった？彦根の給食担当する人とか聞いてみて。あったと思うけどな。
私昔酢豚作ってましたわっていう人がいるってことやろ。
給食のおばちゃん？
うん。
パイナップル入ってたと思うけどね。
いい学校ですね。
うん、いい学校ですよ。
ありがとうございます。
で、ありがとう。こっちのセリフなんやけど。じゃ続いていきましょうか。
お願いします。
私のご褒美は本のまとめ買いです。10から20冊まとめてドーンです。1、2冊じゃなくて、1、2冊じゃすぐ読み終えるので、ご褒美になりません。ということで。
は
い。いわゆる本の虫っていう方ですよね。
こ確かに、うん、ね、中古本屋さん、
うん、
古本屋さん
か分からへんよ。新卒20冊
か。あ、もちろんその方はそうかもしれんけど、うん、古本屋さんとか行って、
うん、
あったらやっぱ買ってしまうやんか。
ああ、お目当てのものがあれば。
あ、そうそうそう。
うん。
で、あの、コンビニとかで売ってる読み切りの漫画とかあるやんか。
はい。
あれが古本屋とか行ったらもう昔のやつが100円とかで売られてたりするやん。
うん。
だからそういうクッキングパパとか見つけたらやっぱ買ってしまうやんか。
クッキングパパ好きよね、深谷さんね。
ほらほやろ。
いや、ほらほやろか分からへんねんな。
クッキングパパみんな一番好きやろ。
いや、一番ではないけど。
面白いのに。
まあ食べ物をメインにした漫画ってなかなか難しいのにすごいなとは思うけど。
味一問目もあるし、美味しんぼもあるし、いろいろあるけども、やっぱクッキングパパ美味しい、面白いなって思います。やっぱあの、100何巻今あるから、
うん、
時代の流れによって、うん、そのお父さんも出世していったり会社で、
うん、
時代背景も変わっていくから、最初の方は、玄茶に乗りながら、タバコふかしながら出勤しちゃったけど。
時代やな。時代やわ。
で、後輩どついたりしたりな。
うん、
でも今はもうタバコは吸いながらとかないし。
ないよね。
タバコの描写はまだあったと思うけど。
スクーター?まだスクーターな。
車も一応持ってはんねん。
おい。
だんだん時代背景も変わってきてんなとか。
誠くんやったっけ子供。誠くんいくつぐらいなんだ。
誠くんは今もう京都、どこまで行ってるか分からない。俺が呼んでるのは、うん、京都かどっか勤めては
んの。勤めてはんの、うん、誠くんもう勤めてんの、
うん、
おもろ。
バイトなん、大学は沖縄の大学行って、
うん、
で、京都か関西で仕事してるから、イベントの仕事かなんかやった気がするな。
おもろ。
俺もさ、一巻から全部順番に読んでるわけじゃないし、飛びで読んでるから。
まあ、読み切りしてたからね。
そうそう。だから、どこまでがどうなってっていうのが分からへんけども。
うん、
でも、機会があるなら、一巻から十何巻、百何巻まで読んでみたいな
と。そうやな。そういう時は漫画喫茶とか行くのがいいかもね。時間でまあ、読みたいだけ読めるから。買う方ってこと?
いや、ほねて、あの、サウナ行って休憩所で読んでる方がいい、ね。
ああ、そこでも読めるんや。
読める。
なるほど、ね。
スーパー銭湯が一番いいね。
スーパー銭湯はそっか、時間は関係ない、ね、
関係ない。
ずっと入れるんや。
まあ、そう、朝、まあ、時間で3時間制とかいうところももちろんあるけども、うん、大体スーパー銭湯も入ったら出るまで、
52
度ずれで。
もう金額は一律なんや。
そう、だから朝7時に行って、朝10時に行って、
うん、
夜9時ぐらいまでずっと行ってたら
いい。うわ、めっちゃいいやん、それ。
ずっと読んでられるし、風呂入れるし、サウナ入れるし。
その漫画って揃ってるんや。
揃ってると、うん、まあ場所によってやけど。
場所によるよね。その辺も見つけられればいいけどね。はい。それであっという間でお時間でございました。
ありがとうございます。
はい、次回のテーマは?
次回は4月の10 24日なんですけれども、
はい、
テーマは、ちょっと自慢できること。
ちょっと自慢できること。
ちょっと自慢できること
ということ
で、はい。よろしくお願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコネの情報などを FM ヒコネのホームページあるメッセージからチュンチュンレイジャーまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4月もあと半分頑張りましょう。